の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
好きなゲームはバルーンファイトです。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということでですね、久々にゲームの話がしたいなと思いまして。
お、久々かな？なんか最近もしたような。まあいいや。
もうやめます。
いやいやいや、いいですよ。久々だろうが久々じゃなかろうがゲームの話はしてほしいわけですよ。
はい、まあちょっと2つ話がありまして、
うん、
1つはですね、最近サブスクにちょっと久々にいろいろ入りまして。
ほうほう、久々なんだ。
いや、まあ、サブスクってさ、まあ、だから普段よく使ってるのは Amazon プライムと、まあ、Netflix、はい、ぐらいなのかな、まあ、なんですけど、うんうん、まあ、これだけでも結構お腹いっぱいじゃないですか、うん、正直言うと。
いろいろ。まあ、ね、コンテンツは膨大ですから。
そうそうそう。うん、だから困ったなとか思いつ、あ、でも思い出した。任天堂のスイッチってゲーム機を持ってるんですけど、うん、このスイッチも、なんか年間契約とか、まあ月会費払うと、ファミコンソフトとかスーパーファミコンのソフトが遊び放題みたいな、そういうのがあ
ったり、入ってるな。
うん、あとテトリスの対戦版のやつだとか、あと、うんうん、パックマンの対戦版とか、あって、それをやることができたりとか、まあするんですけど、でもなかなか大変だよね。全部遊び尽くそうと思ったり、見ようと思うと。だからいかんなと思いつつも、最近iPhone を新しくしたもんですから、
はいはい。
Apple がね、これも使っていいよって言ってくれたんですよ。
うん。
Apple TV Plus かな。
あれ、もうゲームの話に行かないな。はい。Apple TV ね。はい、ありますよ。
はい、で、Apple TV プラスが1年間無料だっていうから。
うん。
じゃあ、まぁちょっと使ってみるかなと思って入ったら、その下にまた赤い、なんか、ポーンっていうのが出てきて、Apple Arcade っていうサービスがあって、うん、
はいはい。
で、これも、なんか、3ヶ月無料ですって言ってくるから、
うんうん、や
っぱ無料には弱いじゃないですか。ちょっとだから、良くない、一番良くない、このね、なんていうか、うっかりそのまま継続しちゃうパターンは怖いんですけど、今はとりあえず Apple TV Plus と Apple Arcade にちょっと入ってみたんですよ。うん、
へ
ー。で、はい、お姉さん、両方とも入ったことあるんですよね、多分。
今も入って、アップルアーケードは解約しちゃったかな？はい。アップル TV プラスは、僕もなんか新しい iPad 買ったんで、そのタイミングで契約してましたね。
うんうん、で、なんかまあいろいろ、アップル TV の方か。アップル TV プラスの方は、うん、まあ他のサブスクリプションサービスに似ては、仕組みとしては似てるんだけど、配信されてる映像作品がほとんどオリジナルなんだよね、これって。
そうですね。はい。うん、モーニングショー、モーニングショーじゃねえや。なんだっけ。はい。
モーニングニュースだっけ。
モーニング。
で、なんていうかな、既存のなんかテレビ番組とか映画見たいみたいな時は、まあ、うん、お金をプラスして見るみたいなパターンがほとんどで、うん、だからなんか見てると、あるのかなと思ったりすると、Apple TV プラスじゃない、何百円か払うみたいな、なんかそういう感じだったりして、うん、そうかなと思ったりするんですけど、ちなみにこれ、どういうふうに見てます？あんま見てない
ですか？最近あんま見てないですね。それこそ、ザ・モーニングショーのタイミングで一通りそれ見て、うん、あ、面白いなと思ったりとか、あと、ディキンソンという、前もここで、この番組で多分紹介したと思うんですけど、女性の詩人の、反省を描いた。すごくコメディタッチでヒップホップ的な、最近の流行とかもちゃんと映像として取り入れつつ、かつての時代を描いているドラマとか、そういうものは見てたりはしましたかね。
なんか僕はさ、この Apple TV Plus をさ、
うん。
なんか環境映像みたいにして使うっ ていうのはどうかなとちょっと思ってて。
うんうん。
なんか他の、ネットフリックスとかでも、なんか良さげなドキュメンタリーとかあったりするんですけど、うんうん、そのぼーっと見ていられるとか、まあ見なくてもいいみたいなさ、感じのやつはあるんだけど、やっぱなんかこう、アップルってアップルラインってのがあるのかね、こう。なんか、
ライン。
ちょっとほら、例えばその、アマゾンとか見てるとさ、ちょっとしたドラマでもいきなり過激なシーンとか出てきたりするじゃん。
あ、オリジナルのやつとかですかね。そう、特に日本のって感じですけどね、それね。
いや、海外もひどいよ。まあ、ザ・ボーイズに、を筆頭にってことですけど。で、それと比べると、まだ俺全部見れてないけど、アップルのやつは、まあなんかやっぱその、誰でも見れるようにとか、なんか子供が見れるようにみたいなコンテンツが結構用意されているのかなーなっていう気がしてまして。なんかスヌーピーとか、あったりするんですけど、まあこれは、
ありますね。
そう。大人しで、まあ大人しつったってあれだよね。なんかめちゃくちゃ言語に対応してるから、なんかスウェーデン語とか、アラビア語とか、なんか無理やり切り替えてみたりもしましたけど、なんかね、そういう、象の女王、偉大な母の物語とか、こう、なんつうかな、良質な、いわゆる格好書き良質みたいなのが結構いっぱいあるので、なんかそういう風なものを流すっていう使い方ができるなぁとはまあ思ってるんですけど、だからほんと金持ちの道楽感がすごいするよね。なんかこれを見たいって感じよりも本当になんか豊かな気持ちで見れる人じゃないとっていう気もまあするんですけど。で、まあ、Apple TV Plus は、だからちょっとそういう意味じゃまあ、ゴリゴリ、なんかコンテンツ見たい人にとっては、ちょっと、まあ、難しい面もあるのかなと思うんですけど、Apple Arcadeは意外と良くて、これがなんか、うん、これだからゲーム好きというか、なんていうか難しいんですけど、ほとんどやってないでしょ？オレンジさんは。
僕は、全然、最初の方ちょっと遊んでる。ただ、そもそも僕ゲームの、日常生活の中にないので。
そうだよね。
うん、
だからまあちょっとこの番組でさ、タネラジでも本当にいつも困るんだよね。こうなんかゲームの話って、なんかゲームをおすすめするみたいなのもちょっとなんか薄ら寒い感じもするし、うん、そもそもこの共感性に何ていうかこう、この番組内でも盛り上がるっていうことができないから、なかなか難しいんですけど、うん、なんかね。
あ、まあ好きは好きですよ。やる習慣がないっていうだけ
で。いやいや、うん。まあ、いいんですけど、なんかね、意外と、インディーゲームでヒットしてるものとか、注目作とか、スイッチで結構移植されてるものとかが、結構ガバッと入り込んでたりするんですよ。
うんうん、
だから、なんか、ここでゲームやるっていうのは、意外とお得なのかなとか、これでもね、月額600円とかだから、まあ、それが高いのか安いのかって言われたら、まあ、高いのかなとは思うんですけど、けど、スマホのね、買い切りゲームなんかで考えたら結構安く済ませられるのかなぁなんてちょっと思ったりして。例えばね、前に紹介したことあるんですけど、なんかお兄ちゃんが弟のために、手心加えながらゲームを盛り上げるっていう、たけしとひろしっていうゲームがあるんですけど。
うん、うん、うん、うん。
これはだからその、ね、難易度調整を相手が、勝たず負けず、ちょうどいいところを、お兄ちゃんが演出するっていう、なんていうか、昔その、兄弟がいるとわかると思うんですけど、なんかこう、長く、楽しむ、そして、弟を楽しませるみたいなことに、情熱を注いだ、まあ僕なんかそういう経験あるんですけど、そういうことがあった人とかは、その感覚って結構面白いんじゃないかなと思うんですが、なんかそういうことが体験できる、たけしとひろしとかをこう入ってたりとか、
うん、
あとゴルフってオレンジさんやります？
一回昔やったぐらいですね。全然やんないですね。
まあ道はなかな。そのね、ゴルフゲームで、What's the Golf っていう、これスイッチにも出てるやつがあるんですけど、
うんうん、
これ基本的には、ゴルフみたいに、なんかこう、まあ、パワーを貯めて打つみたいな仕掛けになってるんですけど、最初は球を打ってるんだけど、だんだん球を打たなくなってくるゲームなんですよ。
ん？
まあ、これ、ネタバレしちゃうけど、例えば、引っ張ってピョンってやると、ゴルファーの方が飛んでったりとか、
うん、
あと、その場にいる車が動き出すとか、あと、爆薬が入ってるドラム缶が動くとか、あと、カップそのものの方が動くとかね。
うん。
なんかその、なんて、ゴルフがだんだんゴルフじゃなくなっていくゲームなんですよ。やっていけばやっていくほど。だそのゴルフ感っていう、ゴルフってなんかちょっと、なんか呼吸するとしいなっていうふうな気持ちの人が、このゴルフっていうものをなんかちょっとメタで見る感覚も味わいつつ、まあ、非常にシンプルな パズルゲームみたいなもんなのかな、なんていうゲームがあったりして、うんうん、まあ、これも結構手軽で楽しいゲームだったりするんですけど、まあ、そういうものがね、いろいろあって、あとファイナルファンタジーを作ってた人が、作ったゲームが、そのアップルで今独占で配信されていたりとか。難しいね、これもね。なんかあんまりどうっていう話でもないですけど。どうしたらいいんだろうかな、前も言ったけどな、ゲームの話をどうした
らいいんだろう。どういう風に生活の中にそれを組み込んでるっていうか、どういう風に楽しんでるんですか。
いや、だからもうちょっと、時間が最近ない中でさ、こんなサブスク入っちゃったからさ、もう無理やりトイレとか入った時もさ、パパッてやろうとか思ってやるんだけど、あのね、でもアップルアーケードがちょっとだけ問題なのは、なんかね、結構いいゲームが多いんですよ。いいゲームが多いというのは、つまりカジュアルゲームじゃないものも多くて。
ああ、ちょっとやり込み要素が。
そうそう。だからなんかこう、ロールプレイングゲームとか、アクションアドベンチャーみたいな感じのやつがあるから、そんなのやってたらもう、なんかそんなに5分や10分じゃ終わんないじゃないですか。
トイレで終わんないですね、
う
ん。
そう。なんならセーブするみたいなものとかあるわけ。自分、手動で。その、新世界っていう、なんかね、深海を。はいはい、
それやったことある。うん。
なんか、まあ、移動するアクションゲームなんですけど、その
深海、ね。2D アクションですよね。
そうそう。うん、描き方っていうのが、もう本当にその泡の音から波の音から、あと、意外とそのキャラクターがうまく動かせないんだよね。そのやっぱ波に飲まれちゃうとか、うん、そういう風なところの挙動がすごくリアルなやつで面白そうなんだけど、そんなに簡単に終わらないっていうゲームで。
うん、でしょうね。
そうそうそう。で、面白そうがゆえに、いいゲームがゆえに、ちょっとスマホでサクッとやる感覚が違うから、でも逆に言うとそういうゲームが、これでバンと出されると、あ、そうか、スマホでも十分こういうゲームできるんだな、うん、良質なのあるんだなっていうのがわかるサービスではあるのかなと思うんですけど。
うんうん。
なんか、最近新しいサブスク入りました？
新しいのはないです。僕、まあ、異常な数のサブスクを登録してるんで、それこそポンさんが言ってたネットフリックス、ネットフリックス、アマプラ、うん、あとはスポティファイとか、あとは、なんだっけ、めちゃくちゃ入ってんだよな。バウアウオンデマンドとか、うん、スカパーオンデマンドとか。
すげえな。金持ちだな。
あとなんだっけ。まあ、ワウワウは実は家族で入ってたりするんであれなんですけど。
フールーとか入って
る。フールーはね、でも今週金曜日からちょっと新しくドラマが始まるので入ろうかなと思っているような感じかな。
すごいね。もうぜひまあでもね、フールーの名作とかをご紹介していただきたいですけどね。
まあないんじゃないですか。日本のフールーはね、クソなんで、サービスとして。
いやいや。
日本テレビを主導として作ったクソみたいな。じゃないですか。あ、でも、唯一ちょっと見たいドラマがあるので、それを見たらもう離脱でいいかなと思ってるぐらいなんですけど、ちなみに、息を潜めてっていう作品ですね。中川龍太郎さんという僕の好きな映画監督が一応絡んでらっしゃるというところなんですけど。
まあ、だからあれよね、その普通に映画のチケット買うみたいな感覚で行けば、うん、まあ結構収まっちゃうかもしれない、
ね。全然安いですよ。
そういうことだよね。
普通に。うん。まあ、ツタヤで DVD 借りるにしても多分、安い、それと比較しても安い。
で、その、僕が今注目してるのは、ラジコプレミアムなんですよ。
おぉ。
これもまあ、
そこに手出すか、地方局か。
まあ、サブスクというか、まあ、聞き放題、はい、場所も、うん、なんかこれ聞き放題っていう、その、時間制限じゃなくて場所の制限も飛び越えていくからね。沖縄のラジオで全部聞けちゃう、うん、
ってことなんですよ。そうなの。地方の曲が聞こえるっていうのは、かなりそれは恐ろしい沼を開けようとしますよ。
そうでね、このね、実は今、プレミアム会員が、 なんか、1000人ぐらいまで、1ヶ月かなんか無料なんですよ。
え、その先着セールやってんのにまだ埋まってないの ?1000 人が。
埋まってない。あ、なんか、広げましたって出てたから、広げたのかもしれないけど、1000人じゃない ?1 万人とか。
さすがに1000人は埋まるんじゃないですか、
まあ、ただ、月会費385円だからね。本当にケチだよね。なんだろう、この、ね、映画のチケットだって2000は1600円ぐらい ?1800 円ぐらいするわけじゃないですか。
でそうなのよ。フリーミアムというクソみたいなことを やったがゆえに、もう、なんかいろいろぶっ壊れてるんだよ。うん、そこら辺が。
まあね、本当に、まあ、西野昭弘さんの会に入ってらっしゃる人もいらっしゃるでしょうし、まあいろいろだと思うんですけど。
サブスクリプションと呼ぶのか知りませんけど、
まあまあ、ね。話し放題、聞き放題だと思うんですけど。
そうでもないみたいですよね。
まあ、でも、やっぱり、ラジオ。スパとかの記事を。ちょっと俺はね、はい、今、こう始めまして、ちょっといろいろ聞けるから、うん、ちょっとでも、東京だけでもね、結構手一杯なので。
そうなんですよ。ものすごい量ですから
ね。大変なのよ。ラジコでさ、なんかこう、うん、白山のラジオ聞きながらさ、ゲームでさ、なんか深海に入りつつさ、テレビでなんかリコ活見てさ、で、その、うちにある方のラジオの方で伊集院光を聞くみたいな。もう、だからもう、聖徳太子。何これ。なんか大変ですよ。
まあ、向こうは、ね、ポンさんに向けて話してない感じしますけどね。
そうね。だから、凡人が、俺は聖徳太子だなって言ってるような感じなんですけど。
うん。
まあまあまあ、そう、そうです。それと、だからサブスクはね、なんかまた新しいものがあれば、だから使った感とかまた聞かせてほしいんですよ。サブスク入りたいって思ってる人もいると思うんですけど、まあなんかみんな、ほら、うんうん、俺も含めてやっぱケチな人も多いから、ちょっと一点使った感じっていうか、例えば、ネットフリックスの UI と、Hulu の UI と、Amazon の UI、うんうん。なんか俺、Apple TV Plus の UI は、なんか、まあ、コンテンツが絞られてるから見やすくもあるんだけど、言語の選択とかめちゃくちゃ大変だなとか思って。
ああ、そうか。
めちゃくちゃあるから、もう横に長くて、ビリビリビリビリって行かなくちゃいけなくて、あれまあ、やり方あるのかもしれないんだけど、なんかそう、でも結構違うよね、UI がね、それぞれ違うんだなというのはあったりもするから。
そうですね、特に Apple はまあそこら辺は iPhone からずっと統制してきてる歴史があるので。
うん。まあちなみに新しいそのハードウェアの Apple TV が出たじゃないですか。
出ましたね、4K ですか、
うん、うん。
出ましたね。
だからまあ、ああいうのを使って楽しむならとかね、いうのもあるかもし
れない
。まあ
ポンさん 4K テレビ持ってるからね、僕 4K テレビ持ってないんで。あんまり意味ないな
と思
って
ます。まあでも4、そんな変わんないと思うけど、でもなんか
ちょっと。いやいや、その存分にそのアップルもかなり手の込んだ映画、それこそトム・ハンクス主演の戦争映画とか作ってるんで、
はいはい、
そういうのはやっぱ大画面で見たいな。あの映画で、映画館でかからなかったので、その作品については。
そう、
ね。見たいと思いますけどね。
うん、ちなみに、なんかこの前さ、はいはい、ノルウェーの、うん、ジブリと言われていた、
うん、
なんだっけ、
アウェイ、
アウェイ、アウェイだっけ、なんとかスタジオのところがやってる、
ああスタジオカートゥーンね、
はいはい、
あそこノルウェーじゃないですね、あれはどこだっけ、アイルランドかな、
アイルランドか、あそこの作品もね、うん、一作 Apple TV プラスで見れる、
ああ出てましたね、ウルフウォーカーでしょ、
そうそうそうそうそう、そういうのもあるんで意外と、
カートゥーンサルーンだ、はい、カートゥーンサルーンはアイルランドですね、はい、
まあ、それを、ね、
ウルフウォーカー最新作ですよ、
見る
めちゃくちゃいいですよ、
こともできるっていう。
うん、
でもう一個ゲームの話を実はしたくて。
はいはい。
これはちょっとマニアックなニュースかもしれないんですけど、
うん、
ソニーが、まあ今 PS5 を出してるじゃないですか。プレイステーション5ね、はいはい。で、これ当然ですけど、まあ1、2、3、4、5という風に、まあ、繋がっているわけなんですよ。いろんな。まあ、うんうん、プレイステーションのシリーズがね。で、一時その古いゲームを楽しめるっていうサービスが、まあ、任天堂とかでも流行ったりして、だから、プレイステーション3で、プレステのゲームとか、プレステ2のゲームとかが、そのオンラインで配信されるみたいなことがあったりしたんですけど、
うん、
なんか、プレイステーション3と、まあ、プレイステーションビータっていう携帯型のゲームの機があったんですけど、それのコンテンツ購入が、今年の夏に終わるってニュースが出たんですね。
うんうんうん、
ですからまあ、今更プレイステーション3やってるやついいのっていう人もいるのかもしれないけど、 古いゲームを楽しもうと思うと、うん、PS4、PS5 は PS4 のゲームはできるんだけど、古いゲームはできないんですよ。うん、一切そういう機能がなくて。
あ、PS3、2、1はできないんだ。え、エミュレーターっていうか、その、いわゆる今、任天堂がやってるスーパーファミコンをプレイできるみたいなこともできないんですか？
だから、それ用に用意すればできるんだろうけど、その、まとめてガバッと、うん、エミュレーターみたいな仕組みがそもそもないから、だから多分、PlayStation 1の、CD とか入れても、機能しない。
ソニー側でそういうサービスは、任天堂みたいに用意はしてないんだ。
そう、今はしてない。PlayStation 4は、うん、いや、できないけどね。っていうことがあるから、まあ、ある意味、ニーズあるのかなっていう気もしつつ、まあ、終わっちゃうんだと思ってたんですけど、このソニーインタラクティブエンターテインメントが、その発表撤回したんですよ。
ね、ニュースになってましたね。
そうそう。で、なんかそういうことってあるんだなと思って、なんかね、
うん、
ちらっと、こう、社長なのかな、CEO ですね、ジム・ライアンって人が、プレイステーション3、プレイステーション3ビータ及び、プレイステーションストアについて、この夏にサービス終了予定であることをお知らせしたのが3月30日。しかし、さらなる検討を重ね、この判断は誤っていたとの結論に至りましたと。で、本日は、プレイステーション3ビータ、ストアのサービスの継続をすることを皆さんにお伝えいたしますというふうなアナウンスがあって、で、この度はご意見をお寄せいただきありがとうございました、うん。私たちは常に皆さんの声に耳を傾けています。プレイステーションコミュニティの皆さんの継続的なご支援に感謝いたします。ということなんですけど。う
ん、すごい。
なんかさ、この、まあ、言い方あれですけど、まあ、ある種、虚像じゃん。なんていうか。もううん、ゲーム界の、うん、まあ、ね、ニンテンドーかソニーかっていう中で。
あ、そう、そっちの巨像ね。うん、偽物の方が、ね。
そう、巨像ね、はい。でっかい像ですけど。
でかい。はいはい。
そんな簡単にこのさ、ユーザーの声なんか届くわけないと思ってたところが、なんか動いちゃったっていうのはすごいやなと思って、うん、俺は。
まあ、相棒を作る会社ですからね、ソニーってね。
そう。いや、だから、相棒を作る会社だけでも、相棒のサポート、アイボ復活して、ま、それ続くんだっけ？今、続いてんだよね、オンライン、ね。
いたんじゃないですか。
そう、だからでも、最初のアイボは、一旦終わっちゃったわけじゃないですか。
うん。うん、でも、復活しましたからね。だから、ね、復活する。で、なんか、熟年の引退された方々が修理してるんでしょ、確か。
そう、だから最初のアイボはそういうエピソードが出たんだよね。だから、もともとアイボ作ってた人たちが、個人で修理をしてるみたいな話があって、アイボどうなっちゃうんだっていうふうな話の、を経て、ソニーがもう一度ちゃんと相棒を、手掛けるみたいなことになったわけですけど、
まあ、新しく生み出しましたね、またね、うん、
だからこのユーザーの声が届く世界もそういう像を動かすこともできるっていうことなんだなと思って、うん、まあもちろん他にもいっぱい例はあると思うんですけど、うん、なんかこういうことをしたいサービスとかあるのかなと思って、
終わっちゃったけどもう一回復活してほしいみたいな、
こうなってほしいとかさ、うん、結構ほらオレンジさんはあのツイッター上でこういう方がいいんじゃないのみたいなことを発信されたりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
で、あのなんかそういうことをね思いつかれたりとか、まああともっか思ってることとかあるのかなと思ってさ、
いやシンプルにだからテレビ番組とかはね、この前も特集でやりましたけど、3月いっぱいで終わってしまったテレビ番組あるので、うん、それはいくつも復活してほしいもの
ってことだよね。
ありますけどね。うん、
まあちなみにですけど、
サービスか。
うん。うん、サービス、まあサービスというか、まあ何だからあの一個一個のコンテンツは例えばモーニングクロスはなんか形を変えて、うん、堀さんはなんか8ビットニュースかなんかで。やるみたいな。
8ビットニュース。
8ビットニュースでやるとかっていうふうな話もしてたんで、まあそういうことは、うんうん、ほら、個人のサイルでできることあるけど、会社とか、まあそれこそ国みたいなところが、うん、この、こういう声で動いてくれたらいいなってことってあるのだろうか、みたいな。
はぁ。それはいっぱいあるけど、いくら発言したところでなんか動かないよなっていう
絶望なんですか？けど、動くのよ。
うん、
ソニーが動く。
いや、だからそれはだってソニーみたいな良心があるっていう前提だからじゃないですか。
いや、
ないから、
政治とか。この話、乗ってくれないと進まないんで、乗ってくださいね。はい。どうですか？なんか、いや、できないかもしれないけど、こんなんあったらいいな、できたらいいなってのあります？
こんなんできたらいいな。どう、もう全部ですよ。あの政権返上してほしいし、東京五輪は中止してほしいし。
あ、そういうことは。あ、でね、うん、そう。でね、俺もそれも思ったの。で、例えば、僕なんかだったら、その、入管法とか、あとその入管上、うん、その、なんであんな風に人権無視みたいなことを日本国内でやってるのかなってすごく思うんですけど、そのもちろん移民として受け入れることが難しいっていうのはあるけど、あんなひどいことする必要ってあんのかなって思うと、多分ああいうの是正してほしいなって素直に思ったりしたんだけど、だからこんなの受け入れてって思うけど、これもずっとなんか全く聞く耳持たないし、そのやり方すらもわからないみたいな感じじゃない？
うんうん、
まあ、そのね、そのプロセスの別なところで皆さん、その、移民になれないけど、なんかこう仕事を手につけるみたいなやり方とか、いろいろこう NPO が頑張ってるみたいなこと聞いたことがあるけど、だとにかく、正攻法であれに向かっていけないっていうのがあって、いるんだけど、例えばああいうことだったら、まあ、あの待遇、処遇を改善してほしいとか思ったけど、なんか、政治的に、選択肢が出てくるようなことは難しいのかなとか思ったりはするけどね。まあでも、そうか、オリンピックはどうしたらいいの？やめちゃえばいいの？
うん。一刻も早くやめた方がいいと思います。どうせ中止になると思うんで。
俺はオリンピックはもう、4年前に中止にすべきだと思います、
ね。この話前もしたんで、オリンピックについてはいいっすわ。
そうだね。あと何かありますか？
いやいや、もう全部あらゆる全てになるので、逆に、何を残してほしいかっていうと、ないぐらいですよ。
一応今、サービス。いや、特に、まあ、政治的なことは、それはいろいろみんな意向があるから、それはまあ全然あるんですけど、こういうサービスみたいなこととかは、意外ともう、その、主体の方が言ったら、まあ、それに乗るみたいなパターンになりがちじゃないですか。でも、テレビ局がこうすればそうだろうし、例えば TVer の仕様とかも、俺はとにかく、もう速攻変えた方がいいかなとか思うし、なるだけ作品も入り込めるようにした方がいいとか、まあいろいろそういうことを思ったりはするんですけど、で、その、例えばゲームで言うと、その、任天堂はその、Wii とか Wii U ってちょっと古いですけど、このゲーム機の時は、はいはい、メガドライブとか PC エンジンとか、いろんなゲーム機の古いゲームソフトが全部集まるような、そういうサービスをやってたんですよ。だから、あれよ、もう本当に昔のレトロゲームと言われる、だからプレイステーション以前のものは、ほぼ、アーケードなんかも含めて、全部 Wii に集まってたわけ。一時。で、それも数百円とかで買えたんだけど、スイッチになってから、そのサービスは、なんか、一旦こう切り離されてるんですよ。無論一個一個はスーパーマリオとかセーブができるようになるとかちょっと巻き戻しができるようになるとか便利になったんだけど、そのまあなんていうの、非常にマニアックなソフトとかをちょっとやりたいみたいな時には今は手に入れる方法がなくて、だから昔のだからそれこそ Wii U とか買わないとそういうゲームできないみたいな感じに、まあもしくはもう本当にファミコンカセット買ってくるみたいなことになっちゃったりするから、まあ例えばそういうふうなところに、任天堂が力をちょっと入れてくれたりとかしたら、まあ、これビジネス的な要件が多いと思うんですよ。古いゲームを何度も何度も出すとお金になったりするんですけど、まあそういうことしてくれたらいいかなとかっていうのは、例えばゲームだったらありますよね。
はぁ、ゲームとかもそうか、ないかな、なんかそういうハードで、古いゲーム
で映画とかでもいい、映画とかね、演劇とかでも、なんかその、システム的に、なんか、まあ、それこそ、なんか、まあ、新しいサービスみたいになっちゃうかもしれないけどね、なんかサブスク的なこととかあってもいいかなとか、なんだっけ、東宝か東映だかがなんかこう、ほら、なんか見放題チケットみたいなの出してたりしませんでしたっけ？
東宝じゃなくて、イオンシネマかなんかじゃないです
か？そういう風なものとかね、復活してほしいとか。とにかく
あれ、東宝の、東宝のフリーパスか。そうか、それだ。東宝のフリーパスありましたね。それはそうですね。終わっちゃったけど、復活してほしいですからね。まあ、今もう6000ポイント溜まってるんで、僕の、カードは。それをどう交換するかっていうと、今は景品とかの抽選応募とかしかできないんで、そういう意味では確かにね。復 活してほしいなと思いますけど、
あとはあれ、ちょっとこれはまた話ずれるかもしれないけど、あのスマートウォッチのデータをアーカイブする仕様を統一してほしい。俺は
全然わかんない、何言ってるんだか。
スマートウォッチってその、
はい、
何、いろいろ活動量計にもなったりとか、自分の移動データとか残してくれるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だけど、そうなのか、まあそれは当たり前かもしれないけど、メーカーごとによって全部データの、まあ、取りまとめるアプリがバラバラでさ、
うん、
だから多分スマートウォッチ買い替えたら今までのデータはまあアップルに相談をするかグーグルに相談するしかないわけですよ、そのデータの取りまとめというか引き継ぎみたいなものって、うん、だからそれがちゃんと共通化されたら、うん、スマートウォッチをバンバン変えてもいいし、どのスマートウォッチにしようかって選ぶこととかももっと自由になるから、うん、スマートウォッチ支持をもっと広がるのかなとか思ったりするっていう話なんですけど。
それってでもどこが元締めやるかって、そのだって Google とかもそれぞれに端末持っちゃってるんでしょ。
だからまあ
難しいんじゃ
ないですか、うん、何 VHS とかベータとかじゃないですけど、共通規格みたいなものを、うん、業界とかで作ればいいのかなとかさ、いやいや本当だからこれは勝手なユーザーの妄想なんですよ。でも勝手なユーザーの妄想が届く可能性があったり、うん、あとこれもゲームの話ですけど、昔のゲームの復刻版とか、うん、あと続きもの、うん、例えばベアナックルっていうシリーズがめっちゃ古いんですけどあるんですけど、うん、メガドライブとかセガで出してるね。でこれの、うん、4まで確か出てたのかな。で、5をユーザーが出すんですよ。出すっていうか、ファンがめちゃくちゃ作ってて、それで、じゃあこれ本番で出しましょうか、みたいなやつとかは結構あったり、うん、あとね、コナミの月風魔伝っていう、これもファミコンのソフトなんですけど、
うんうん、
まあこんなの、着目してる人いるんだな、みたいな。これをインディーのゲームの人が、なんか、今の技術を使って、まあリメイクみたいなのをしたら、して作ったの、うんうん、コナミっていうその元々作ってたところが、これはいいからじゃあ一緒に出そうっつって、製品版として今出そうってしてたりするんですけど、そういうふうにユーザーの思いを、本家が、まあじゃあやろうかっていうふうに動くみたいなこと結構ゲーム業界はあったりするんですよね。
ゲーム業界はね、あるんでしょうね。うん、
いやいや、だからまあ、そんなネガティブな空気出さないでください。ぜひ、そういうユーザーの声が俺は届く世界とかが、これから来るんじゃないかな、というふうな一端をちょっと感じたということで、このソニーの、まあ、ゲームストアがね、終了を撤回したっていうニュースをちょっとお話ししたかったな、ということでございます。
なるほどね。
まあでもこういう妄想をさ、広げていって、まあ、何まあ、なんかこう、気が向いたら、そういう運動の会とかもやりましょうよ。こうしてくれっていうことをずっと訴える会みたいな。
ほう。
うん。だからわかんないけど、その、演劇でも、ドラマでも、映画でも何でもいいけど、オレンさんこうしてほしいっていうことを、うん、ずっと訴える、うん。それを実行に結びつけるみたいな。運動みたいな。まあ、例えば、監督にこれを実現してほしいとか、うん、まあそういうことになるのか、ちょっとわかんないですけど、そんなこと。なん
かツイッターでやればいいんじゃないかって今ちょっと思っちゃってますけど、うん、そうね。
たまにはいいんじゃない？そんなオレンさんもさ、ね、たまにはポッドキャスト使ってくださいよ。
ラジオでこう、ね、検索されないものを、こう、なんていうんだろう。
なんなのその、ポッドキャストもっと可能性感じてくださいよ。ちなみにアップルも、ポッドキャストのサブスク始めることにしましたからね。
うん、あら。そうなんだ、まあ。
正確に言うと、我々がサブスクをやるみたいなことですけど。
ああ、お金を取って、
そうか。聞き放題できるみたいな、そういう仕組みみたいなので、はい、いや、これからだから、うん、ポッドキャスト盛り上がってくれるんじゃないかと、思っておりますんで、ぜひね、やれることは。
主戦度みたいな人がいっぱい流れ込んできそうですからね。ブロガーとか YouTuber とか。うん、
まあ、でもほら、なんだっけ、芝浜駅、にしろみたいな運動もあったじゃないですか、JR に対して。
あ、高野ゲートがね。はいはい、はい、
あれはちょっとあえなくうまくいきませんでしたけど。で
も、なんか本来はそうなるはずだったのに、ならなかったっていう、うん、高野駅にならなかったっていう。
そうそう。なんかでも、そういうことはさ、なんか投げ込んでもいいんじゃないかと思うんだよね、その、なんていうか、みんなの後についていくよりかは、ちょっと、もしやりたいことがあったら、 しっかり俺らが投げるっていうことをしてもいいのかなと、う
ん。だからツイッターの方がそれはなんか本人のキーワードとして届くんじゃないかな。
何やお前。何やお前。全然好きやねえんだ。
はい、届くっていう意味ではツイッターなんじゃないかなと思うんですけどね。うん。
いいんだ、ツイッターもいいけど、ポッドキャスト、なんでこのラジオ自体俺が守らなきゃいけないんだろうね。
はい。はい。リスナーさんはやっぱ限られてるからさ。そこ
ら辺も。やめてくれる、うん、本当に。あの、足元蹴るみたいな。聞いてる人もいるんですから。やめてくださいよ、本当に。うん、はい、
すみません。聞いてくださってる方に、なんか、聞いてくださってる方を、なんか、ある種ね、そういうメッセージとして伝えたいものであれば、すごくいいと思うなとは思うんですけど、ソニーとかって言われちゃうと、ソニーの人聞かないよな。い
や
い
や、でもそれは、だからやっぱり、自分たちなんてとかさ、うん、その、勝ち馬に乗れる状況がないとやらないって言い出したら、やっぱあんま面白くないのかなと思うから。
適切に届くメディアがあるんだから、そっちでやった方がいいんじゃないかなって思ってるだけ。
終わりましょう。はい。ということで、今回は丁寧な雑談ということで、サブスクでいろいろ楽しいと、
うん、
あと、
うん、
象も動く、象も動かそう、象を動かそう、ね、話でございました。
うん、はい、ワンダとね、ワンダと巨像の巨像ですね。はい。
そうですね。はい。
はい、
ありがとうございました、オレンジさん。終わります。
はい。
はい。お相手は、最近やっているゲームは、スーパーマリオ64を最近やってます。ポンと、
オレンジでした。
タネラジ、また。